ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月28日、北海道の札幌で日本政府拉致問題対策本部、北海道、北朝鮮に拉致された日本人を救出する北海道の会が共催する拉致問題を考える道民集会が開催されました。会場には主催者側関係者をはじめ、拉致問題の早期解決を願う多くの人が集いました。今日は道民集会における郡内閣府大臣政務官の発言をダイジェストでご紹介します。
改めて私が言うまでもありませんけれども、北朝鮮による拉致問題は日本我が国の主権の侵害であって、そして被害者のご家族の方々にとっては人権侵害、憤りを隠し押せない、許せない行為であることは間違いございません。現在北朝鮮による拉致というふうに政府で認定をさせていただいておりますのは12件17人の方々でございます。10年前に帰国されました5人の方々を除いて12人の方々は今も一日も早い救出を、そして一日も早く愛する家族との再会をと願っていらっしゃるに違いありません。また認定をされている方々だけではなくって、北朝鮮に拉致をされた可能性を排除できない方々、いわゆる特定失踪者と呼ばれる方々は470名にも上り、そのうちこの北海道には非公表の方も含めて47名いらっしゃるとお聞きしております。そして先ほどこの集会を前に、その特定のご家族の皆様方と意見交換をさせていただきました。この間ちっとも動いていないではないか、私たちの思いを短い時間では語りきれないという、その思いを私自身も心の中心にしっかり焼き付けたところでございます。ご家族の方々はある日突然大切なお子さんを、ご兄弟を拉致され、もうすでに長い年月が経ちました。ご高齢となられていて、まさにこの拉致問題というのは時間との戦いだというふうに認識をしております。ご家族の皆様方のご心痛は、まだ拉致被害者の皆様方の帰国が叶わない、政府は一体何をやっているんだというぶつける場のない怒りなんだろうということを十分に認識をした上で、私自身も 政府の一員として解決になかなか結びつかないことについて改めてお詫びを申し上げなくちゃいけないと思っているところです。愛するご家族との再会が果たされない限り、この問題は決して風化いたしません。風化させてはならないことだと思っています。その思いを強く持ちつつ、野田総理のもと松原拉致問題担当大臣をお支えする大臣政務官といたしまして、私も一日も早い拉致被害者の方々の帰国を目指して全力で取り組んでまいりたいと思っているところです。松原大臣は今年を勝負の年と言い、とにかく全力で頑張るんだと私どもを引っ張ってくださっております。ご家族の皆様方と同じ思いで、とにかく最善を尽くすということをお誓い申し上げたいと思います。
今日は7月28日の道民集会における郡大臣政務官の発言をダイジェストでご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月20日イ・ミョンバク大統領の8月15日の演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月15日に韓国のイ・ミョンバク大統領が演説を行いました。光復節の慶祝寺ということであります。イ・ミョンバク大統領にとっては5回目ですが、今回が最後になるということでありますが、8月10日にイ・ミョンバク大統領は竹島に上陸しました。そして8月14日には日本の天皇韓国訪問について前提条件をつける発言がありましたので、この2つの問題について演説で言及するかどうかが注目されておりました。しかし、実際はイ・ミョンバク大統領は竹島の問題にも天皇訪韓の問題についても言及をいたしませんでした。しかし今年の演説では、いわゆる慰安婦問題について触れまして、この問題は両国の次元を超えた戦時女性人権問題であって、人類の普遍的価値と正しい歴史に反する行為であると、そういう言い方をいたしました。そしてその上で、日本の責任ある措置を促しますと述べたわけであります。昨年までイ・ミョンバク大統領がこのいわゆる慰安婦問題について触れたことはありませんでした。のみならず、イ・ミョンバク大統領は歴史問題についての直接的な批判というものもずっと避けてきておりましたので、その点では今年最後の81号演説で慰安婦問題を取り上げたということは異例であったということになると思います。その理由は、実は昨年の8月30日に韓国の憲法裁判所が判決を出しました。そこで日本政府とこの慰安婦問題について交渉しないということは違憲であると、憲法違反であるという、そういう判決が出ましたので、そこから再び、このいわゆる慰安婦問題が大きな問題になって出てきていたということだと思います。それで今年の81号演説にはイ・ミョンバク大統領はそれを取り上げたということですが、しかし日本に対する要求は責任ある措置を促したいということでありました。責任ある措置というのが何を示しているかについての言及はなかったわけでありまして、もしここで仮に日本に謝罪と補償を求めるというようなことになりますと、この大統領発言は次の政権を強く拘束することになったかと思います。しかし責任ある措置という曖昧な言い方でありましたので、韓国の次期政権を強く拘束することはないと言っていいと思います。同様に今回の81号演説でイ・ミョンバク大統領が 竹島の話にも触れず、また天皇崩壊の話にも触れなかったということは、それによって次の政権を強く拘束はしないということにはなったかと思います。次の政権になって日韓関係が回復していく、素地を作っているという評価もできるかと思います。イ・ミョンバク大統領の8・15演説で注目される、もう一つの点はもちろん北朝鮮に対する政策ということになろうかと思います。今回の演説の特徴は、具体的に対北提案をするというのではなくて、過去の5年間を評価するというものであったかと思います。実際にイ・ミョンバク大統領はこの間の原則ある韓国の対北朝鮮政策というものは、実質的には相当な効果を上げ始めたと評価できるんだと、そういう言い方をいたしました。効果を上げ始めたということですから、まだスタートしたばかりということにはなりますが、一応過去5年間続けてきた対北朝鮮政策がようやく効果を上げ始めているんだというのが、今の日本の大統領の評価ということになるかと思います。もちろん南北関係に過去4年以上大きな進展は何もなかったわけでありますが、日本の大統領は今回の演説でも対話の門は開けておくということを述べました。しかし現実問題として、今イ・ミョンバク政権が来年の2月までの間に南北関係が好転するとかですね、対話が始まるということを期待しているということはないと言ってよろしいかと思います。同様に北朝鮮の方も、今のイ・ミョンバク政権との対話交渉というものには期待をしていないと言ってよろしいかと思いますが、それは8月16日に祖国平和統一委員会の代弁人と国防委員会政策局の代弁人が、共に朝鮮中央通信社の記者の質問に答える回答というものを出しました。そこでイ・ミョンバク815演説を非常に強く非難したわけでありますので、そういうところを見ていても、北朝鮮もイ・ミョンバク政権との間で対話協力を行うつもりがないということが明らかだろうと思います。いずれにせよ、北朝鮮側から見ますと、彼らにとって望ましい韓国の政府というのは3つ条件があると言ってよろしいかと思います。一つは北朝鮮に人道的経済援助を行う政権、2つ目は615、そして 10.4、 2つの南北共同宣言を履行する、実行する韓国政府、3番目は平和問題を解決しようとする韓国政府ということになろうかと思います。まだ12月19日の各国の大統領選挙で誰が当選するか見通しはつきませんが、しかし与党候補であれ野党候補であれですね、次の大統領は北朝鮮に対する人道的経済援助をまた再開する、あるいは 6.15、 そして 10.4 南北共同宣言を実行する方向に動く、その可能性は非常に高いと言っていいかと思います。要は問題は、いわゆる平和問題というものを南北間で議論し、解決というものを努力するかどうか、ここが今のところ不透明であるということになると思いますが、いずれにせよ、これから大統領選挙までの間に候補者がどういう対北朝鮮政策を打ち出してくるかが注目されるところだと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、曽我ミヨシさんの事案についてご説明します。曽我ミヨシさんの事案はどのようなものだったのでしょうか。曽我ミヨシさんは 1978年8月12日夜、新潟県佐渡郡真野町において、娘のひとみさんと近所に買い物に出かけたまま、行方不明となりました。当時、三好さんは46歳、ひとみさんは19歳でした。ひとみさんはその後、2002年10月に帰国しましたが、三好さんについては、北朝鮮側は、北朝鮮内に入った事実は確認できなかったとしています。しかし、行方不明になった際に一緒にいた娘、ひとみさんが拉致されています。また、拉致された後、ひとみさんに対し、拉致実行犯が、三好さんは佐渡に返したと述べており、少なくとも実行犯は三好さんの当時の消息を知っていたはずです。日本の捜査当局は、拉致実行犯の北朝鮮工作員、通称、キム・ミョンスクについて、2006年11月に逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に身柄の引き渡しを要求しています。曽我さんのふるさと、新潟県佐渡市では、地元の支援団体、曽我さん親子を救う会を中心に、三好さんの早期帰国実現に向けて、署名活動などの活動が続けられています。日本政府は、曽我三好さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、曽我三好さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは1972年のヒット曲、吉田拓郎の結婚しようよです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@ info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。